正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は6月5日月曜日午後1時を回りました。梅雨に入りましたね、近畿地方。
もうすっかり、
はい、5月中に入ってしまいましたね、はい。平年の梅雨入りが6月6日ですからね、明日ですから。
そうなんですよね。
平年よりもだいぶ早い梅雨入りとなってしまいましたね。
本当になんか早いなと思って。
なおかつ台風もね、
う
ん、
そうです、
あの台風の影響ももうちょっとね、直接的ではないにしろね、出てしまったりとか、
結構な雨が降りました、
はい、ですね。でね、あの実はそんな中、今日6月5日っていうのは皆さんご存知でしょうか、環境の日であります。
そうなんですよ皆さん、
はい、はい。これは1972年の6月の5日からストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して、このスタートの日6月5日を環境の日と定めたということだそうです。で皆さんこれはご存知かな、6月って1ヶ月これ環境月間、
環境月間です、ね、
そうそう、あの環境保全の重要性を認識しましょうと、再認識しましょうと、でいろいろ行動しましょう、まあ、その契機となるためのさまざまな行事がいろんなところで行われるのが6月であります、
ぜひ覚えていただいて参加も、ね、していただきたいですね。
ぜひ参加していただきたいと思いますが、なんと今日は素晴らしいゲストの方にお越しいただいております。
そうなんです、
このスタジオに。
そうなんですよ、生ゲスト。
多分僕が一生のうちでお話しできるのは今日だけかな、最初で最後かなとかぐらいの、だってポジション的にすごい方ですもん。
そうですね、いや誰だろうもう気になってしょうがないですね、の皆さん、
はい、僕もすごく楽しみにね、いろいろお話を伺いたいと思いますのでね、今日ぜひお聞き逃しなく最後までお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さてここからはですね、ゲストをお迎えしてお話を伺いたいんですが、とんでもないゲストの方にスタジオに来ていただきました。
はい、素敵な方をお招きしております。本日のお客様は環境副大臣小林茂樹様です。こんにちは。
こんにちは、小林でございます。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
緊張気味で、あのいつも以上に噛むかもしれませんがご勘弁ください。よろしくお願いいたします。まずね、最初にお話しいただきたいのは、あの札幌で、はい、あの今年の4月に開催されました、はい、G7 札幌気候エネルギー環境大臣会合、お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
いろんな部門についてね、話し合いがされたと思うんですけども、特にこの環境部門としてはですね、どのような成果があったというふうにお考えでしょうか。はい、
大きくは2つございまして、はい、まず1つが、あの、まあ、G7 サミットでありますので、主要7カ国の首脳集まるわけでありますが、その環境と経済とですね、はい、今回はこの G7 に加盟以外の国に対しても、この 1.5 度の目標ですね、この産業革命以前の温度と比べて 1.5 度の上昇を食い止めるという、はい、その目標をですね、達成をしていただくように強く呼びかけるという、こういう決議をしたわけであります。1点は、あともう一つは、あのプラスチック問題ですが、昨今問題になっている海洋プラスチックゴミですね、はい、これを2040年までに、追加のプラスチック汚染をなくしていこうと、こういう決定もしたと。この2つが大きな、あのトピックスになると思います。
なるほど、
はい、しかもこれは国土交通、農業、経済、いろんな分野で毎月毎月どこかでやってると、はい、いうことなんで、12月までこれ岸田総理が議長ですので、はい、引き続きまだあちらこちらで行われているということであります、うん、まあ、環境についてはすでに4月に終わったということであります。
この G7 のこの会議っていうのは今年いっぱい いろんなところで会議が続けられるわけなんですよ。
そうですよね。
だからまだまだ僕たちも目を離せることなくね、はい、どういう内容だったかっていうのをしっかり理解しなければいけないと思うんですが、副大臣ね、この番組のリスナーはですね、結構実は環境意識の高い方が
そうだろうと思いました
たくさん聞いていただいてるんですね。で、今お話しされたその G7 で話し合われた内容、さあこれを実現しようと、どうしたら私たちはよろしいんでしょうか。
自分にとってできることが何だろう、その環境にとってできることは何だろう、それが分からないので、もしがそれが分かれば集中して取り組みますという、こういうアンケートを取ると答えが多いんですけれども、皆様方環境問題というと地球規模でとかと思うんですけれども、一人一人がその環境問題に貢献できるということをぜひ知っていただきたいと思うんですね。分かりやすいところで言うと、はい、太陽光であったり、はい、車ですね、その電気自動車であるとか、水素カーとかハイブリッドとかありますけど、そういうのは一人一人ができることがありますよということを環境省としてはメニューをいろいろ用意してありますので、今でしたら断熱リフォームとかですね、そのサッシを二重にするとか三重にするとか、そういうことによってそのエアコンの効率を高めていくということもできますので、もうご家庭でもできる、企業でもできる、一人一人ができるということを知っていただきたいなと思っております。
はい、そのヒントとなる情報はですね、実は環境省のホームページにたくさん載ってますよね。
本当に
今回改めて僕もね、細かくこう拝見したんですけども、
私もです。
自分ができることってたくさんヒントが入ってますので、
入ってますね。
ぜひラジオ局の皆さんもね、ちょっと一回はね、国のホームページって行きにくいイメージが
なかなか、ね、
あるかもしれませんが、これもぜひ、ちょっと覗いていただくとね、いいかなと思いますが、
ぜひご覧になっていただきたいですね。
はい、他にもなんか国民全体の取り組みが、
そうですね、はい、今環境省では実は昨年からこの CO2 削減につなげるような国民運動を国民の皆さん方にお願いしたいということで、
はい、
脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを作る国民運動、24文字あるんですけど長すぎてですね、覚えていただけないので、はい、ちょっと前だとクールビズとか、
はい、
チームマイナス 6% とか、はい、これに代わるような新しい名前をつけたい、やることももちろん以前とは変わってきてるんで、うん、今国民の皆様方に取り組んでいただきたい運動として、まずやっぱキャッチフレーズ、ネーミングを募集しておりますので、
募集されてるんですね。
ぜひこの番組を聞いていただいた方がですね、この環境省のホームページ上からどんどん応募していただきたいなと期待をしております。
とりあえずもう一度ね、僕復唱させていただきますね、国民運動というのは、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを作る国民運動、これが中身でございますね。これを要約してキャッチーな言葉をということで、実はね、聞いていただけますか。
どうぞ
お願いします。
エコスマイル。
エコスマイル、
副
大臣の、
ちょっと今想像してたんですけど、いいですね、新しいですね、スマイルっていうのは。
クールビズと本当にキャッチーでね、本当に2つの単語で
今から思いましたよ ね、 なんかね、
そういうのね、思い浮かべながら、でも僕の頭ではこれしか出てこなかった。
エコスマイルはいいと思います。
エコスマイル、
シール作れますからね、すぐに。
作れます、作れます、
ですよね、
シールができますね、
こういうふうにですね、リスナーの皆さん、あなたがですね、環境省のホームページ開けていただいたすぐにまずね、この言葉はほんと今出てきますので、ぜひ愛称を大募集されていますから、応募もねしていただきたいですね。
お願いします、
はい、
そうですね。で、これ採用されるとなんか国立公園かなんかのこうツアーというか、
そうです、2泊3日で、全国の国立公園、好きなところに行けるということ
で、
国立公園満喫ツアーをプレゼントということであります。
いや、これ多分本当に地球環境、自然環境好きな人にとったらもう美味しい美味しいプレゼントじゃないですか。
プレゼントです。私も応募していいですか。
どうぞ。6月22日までにお願いいたします。
ね、6月22日まで。
一
応じゃあ僕
皆さん、
エコスマイル、
はい、
ウェブサイトに、
エコスマイル、
もうまさきさんも、入りました。はい、リスナーの皆さんもあなたもぜひ応募してくださいね。
はい。さて、ここで一曲お届けしてね、後半へと移りたいんですが、これも副大臣のリクエストということで。
はい。ビートルズでレッドイットビ
ー。 When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my darkness, she is standing right.
whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
ビートルズレッドイットビー、ね、福大臣のリクエストでした。さて、私事ですけれども、最近天気予報仕事にさせていただいてるんですけれども、昨年から子どもたちに対して気候変動、地球温暖化の、基礎知識みたいなものを学校にお邪魔して、お届けするという、お話しするというボランティアをさせていただいていて、というのもなぜかというと、今のその地球環境、気候変動問題の一番影響を受けるのはやっぱり子どもたち、次の世代、その次の世代なので、ということは、それをね、今ボランティアとしてさせていただいてるんですけれども、今の大人たち、私たちは多分将来の未来を担う子どもたちにいい環境を残すって責任が絶対あると思うんですよね、でそのあたり副大臣のお考えをね、ぜひ伺いたいと思うんですけど、
今の世代に、生活をしている、生きている全ての人がやはり責任があると考えるべきだと思います。特にその社会のリーダーであるような人たちもこれ心がけねばならないと思います。政治家もそうだと思いますので、残された時間はないと考えるべきだと思います。
僕も長く生きて、あと100歳生きて40年、でも子どもたちはもっと先生きていくわけで
ね、
僕たちがいなくなった時の地球環境はちゃんと今作っていかなきゃいけないと僕も強く思うんですが、
そうです
ね、多分環境省全体の、認識もそうですよね。
そうですね、
なるほど。今は梅雨の時期で長雨のシーズンなんですが、この後夏が、現時点での予想ではこの夏はやはり猛暑になりそうだという、長期予報は出ているんですけども、こちらの対策、猛暑対策、具体的には熱中症かもしれませんけどもね、このあたり環境省としてはどのような取り組みを今されているんでしょうか。
年間ででもですね、1000人以上の方がこの暑さによって命を落とされているという現状でありまして、国ではこの国会で、いわゆる熱中症法案を策定をいたしました。これを実施していくわけでありますが、クーリングシェルターという制度を作ったり、また警戒特別警報という今までの警報より一段上がった警報を発出していくと、こういうことを準備を経て実行していく、今年間に合わないものも来年も一部あるんですが、そういう取り組みをこれからやっていこうということであります。熱中症の危険性が高い日には、しっかりとクーラーをつけていただくとか、それからですね、不要不急の外出を避けていただくとかですね、水分補給も適切にとかですね、そういったことを呼びかけるという法案でございます。
よくね、一般の方が、僕はちょっと誤解していることが多いのかなと思うのは、その今その熱中症対策のクーラーの適温、エアコンの適温って28度って推奨されてますよね。でよくその設定温度を28にするっていうふうにお考えなんですけど、そうではなくて室内の温度を28度に保つのが目的なので、無理をせずにエアコンを使った方がいいんですよね。
そうですね。
意外とその差がありますもんね。
そう、だから28度だからってずっと28度で暑いけど我慢しようじゃないんですよね。そこを誤解しないように。
地球の環境も大事ですけども、皆さん方の健康も大事ですので、環境省のテーマというのは人の命と環境を守るっていう、こういう言い方をしますので、どちらも大事だということです。
日本という国はですね、気候変動適応法という、法律がありまして、それによって結構、結構法律としてね、国民はちゃんとやっぱり協力してください、そういう取り組みにっていう条文にね、さっき調べたら第6条に国民の努力として書いてあるんですよ。 しっかりと皆さんもね、本当にいい環境を守る取り組みをねしていただきたいと思いますが、
ね、
少し副大臣の個人的なお話伺ってもいいかなと思いますが、
はいどうぞ、
ご自身としての環境問題への取り組み、何が一番関心事なのか、また取り組んでらっしゃるのか、そのあたり。
そうですね、環境副大臣としてというところやっぱり離れられないんですが、
そうですね、
はい、就任してから最も出張先で行ったところは福島でございまして、うん、ほぼ毎月行ってるということなんですが、私の担当の一つがやはり福島の復興というものがありますので、うん、まあ、2011年の東日本大震災で、過酷なこの原発事故が起こってしまいまして、
はい、
福島県内の方々は、まあ、未だなお不自由なこの避難生活をしているというところであります、
うんうん、
第一原発のあった双葉町、それからまあ大熊町っていうんですが、この辺りは一時的にその避難をされてまだまだ戻っておられないという状況なので、
うん、
町を作ってまた産業も振興して一時的に避難した方々に戻っていただくっていう、こういう取り組みをもう必死に町としてはやっておられますので、福島県もそうでありますし、
うんうん、
これをいろいろ現地へ行って皆さん方のお声を聞いて、まあ、予算を配分とかしていると、こういう状況であります。
うんうん、
ね、なんですね、
まあ、福島の影響は大きくてまだまだ影響残ってしまう、まあ、風評被害も含めて ね、
はい、ね、
影響残ってしまうっていうのはありますよね、
はい、
スーパーに並んだ同じ野菜でもやっぱり福島県産とか、ね、うん、茨城県産、同じ値段だったらどっちを選ぶか、うん、どっち選びます？そういうふうに。
いや、なんか応援したいと思って買う、うん、そういうなんかそういう気持ちにまでなってしまうような、うん、その地域性が、うん、その風評被害を作ってしまったっていう残ってるものとしてね、それを感じたりしますね、うん、私たちの中でそれをどうしていけばいいのかなっていうのが課題だと思います。
福島っていうのは別に福島だけのわけじゃなくて日本全体のこと、もっと言ったら世界全体のことなんてね、
はい、
バックアップも含めて、ね、やっていかなきゃいけないかもしれませんね。
本当そう思います、
うん、放射能ってやっぱり、ね、やっぱり影響はだいぶ残ってしまうじゃないですか、でそのあたりっていうのはこれから先はどのような見通しとかなんかありますかね。例えば水の問題であるとか、
そうですね、
土壌とか、
ね、はい、これはまずは科学的にしっかりと測定をする、それからそのどの水準を超えれば人体に影響を与えるのかという、うん、こういう科学的な知見がやはり大事でありまして、
うん、
水についてもこの夏には、第一原発周辺でこう集められた水をですね、タンクにたくさん保管はしてあるんですが、はい、これを放出をしていく、海洋放出をしていくというアルプス処理水の海洋放出という、まあ、大きな取り組みをこれからやっていくんですが、皆さん方にはぜひこれ正しい理解をお願いしたいなと、
うん、
風評につながらないように、
うん、
決してこれは人体への影響を与えるものではありませんので、
うん、
国際的な基準をしっかり作ってですね、その中でやっていくということであります。水はそういうことでありますね、
はい、
あと福島周辺には、まあ、美味しいお魚、まあ、福島県お米も美味しいですしね、したがっていい日本酒もあるわけです。
ああ、そうです ね、
ね、やっぱり基準はもう下回ってると、
はい、
それはもう間違いない、
さらにそれを間違いない、それをさらに薄めてさらに30年かけて放出ということでありますので、うん、まあ、一つは水であります。あともう一つはその福島県内に降り注いだ放射能をですね、集めてですね、除染という作業をして集めて瓦礫とともに、これをもともとその原発のあった周辺に中間貯蔵施設というところに置いてあるんですが、この土もですね、いつまでもそこに置いておくことは福島の復興につながりませんので、東京ドームにして11杯分にわたる相当な分量のこの土をですね、福島県外の方々に受け入れていただくというのがその国としての決めた法律に基づいたことでありますので、
うんうん、
これも理解をしていただくようにこれから進めてまいりたいと思っております、
うん、
はい、これは国民の皆さん方のご理解を丁寧にこの我々環境省がしてこれからしてまいりたいと思っております、
うん、はい、まあまあその、うん、なんとかいい方向にね、日本全体が向かっていったらいいですね、福大臣、最後に一言ございましたら、
まあ、年代のことで言いますとね、子どもたちに対する責任をっていうところなんですが、昭和39年生まれでございます。私は生まれた時から豊かで平和だったんですが、まあ、東京オリンピックは記憶はしてないんですが、万博なんかは記憶をしてるんですが、うん、日本は豊かになってきたと思うんですね、しかしそれ以外の国がどうなのかっていうと必ずしもそうじゃない。例えばウクライナも今大変な 苦労しているということなので、はい、いや環境問題とこういう平和がどうつながるのかっていうのはですね、あの一口には言えないんですけれども、まあ、地球がやっぱりつながっているという感覚を持つということは大事じゃないかなと思います、うん、あの G7 サミットでこの広島にゼレンスキー大統領がやってきたというわけでありますが、映像をご覧になった皆さん方があのウクライナの方に思いを馳せるということが大事じゃないかなと思います。もちろんその戦争というのはいろんな国々のいろんな思惑がぶつかり合ってできることなので、うん、あの一つの国の名前だけを言っていくことはどうかなとは思いますけどもね、世代の責任という問いかけに対しては、うん、地球意識を持つということが大事だと思いますし、今日のこの番組の名前がそうなんですね、
はい、そうなんです。地球にいいことという、
はい、本当にお忙しい中今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のお客様はお忙しいご公務の中を縫ってお越しいただきました環境副大臣小林茂樹様でした。ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
兵庫環境創造協会2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さてここで番組からお知らせがあります。
兵庫環境創造協会では2050年の未来の地球環境について考える兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加する高校生を募集していますよ。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページでご確認ください。
はい、あのこのプロジェクトに参加された、ね、高校生の方、はい、この成果を、ね、このスタジオに持ってきていただいて、毎年発表していただいて、ね、はい、内容について、はい、もう1年ですね。早いですね。
早いですね。
もう次の会の募集ということ で、
うん、ですよね。
少しでもこう地球環境、自然環境が好きな人で、地球はここはおかしいんじゃないかと思ってる人、うん、ぜひこれ募集してますので、ね、プロジェクトに参加いただいて、いろいろグループで分かれてね、課題を自分なりに作って、
ね、
でその成果このラジオで
そうですよ皆さん、
毎年発表していただいているので、はい、ぜひ、ね、
マセキさんに会いますよ、
はい、ぜひぜひあの参加していただきたいと思います。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページですね、はい、ご確認いただきたいと思います。さてあの番組のね、皆さんあのお便り、今日の副大臣のお話、皆さんどのように受け取られたでしょうか。
本当にそうですよね、
はい、ぜひご意見も含めてですね、はい、あのどしどしこの番組の方にお寄せください。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください、はい、お待ちしています。
お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木乃美子でした。
それでは皆さん、また来週。
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。